捧げます。神様、あなたが私たちに送ってくださる正義の霊によって、私たちは共に生きることが支えられています。私たちが家庭でも教会でも、また社会の中でも、さまざまなこの世の不正義と戦うことができるように、あなたの霊で強めてください。国にも世界にも悪の霊が満ちているように感じます。この暗い闇のような世で、あなたの自由な霊だけがすべてのものを新しくし、憎しみや暴力に向かうエネルギーを許しと和解に向かう力へと変えてくれます。どうかイエス・キリストの平和を泉の水のように汲み出して、私たちの世界を潤してください。祈りとともに、私たちは心を高く上げようと思います。私たちの命の源である主なる神様に立ち返ります。あなたの聖霊が私たちを豊かに生かしてくださいますよう、どうぞ聖霊よ、来てください。私たちは主にある兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。病や困難の中にいる方々に平安をお与えください。キリストは死に、キリストはよみがえり、キリストは再び来られます。感謝と願いを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。罪まで許す人と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス様はたびたびファリサイ派の人たちから家に招かれて、そこに出向かれておられます。この物語の舞台設定はそういうところです。イエス様はまずその家に招かれまして、食事の席に着かれました。食事の席に着かれたと読みますと、私たちはテーブルが前にあって椅子に座ったとすぐに思うんですけれども、そうではないようです。当時のユダヤではギリシャとかローマの慣習がもう取り入れられていて、このテーブルを前に椅子に座るというのではなくて、この横向きに寝るようにするんだそうです。それが正式な食事であったということです。で、そのことが理解できますと、この物語の後で出てくる一人の女性がこのイエス様の足元に近寄ったという感じがよくわかります。一人の罪深い女が入ってきました。で、彼女はイエス様がファリサイ派の人の家に招かれて食事の席についておられるということを知って、香油の入った石膏の壺を持ってきたのでした。で、勝手に他人がですね、その家に入ってきていいのかと私たちは思うんですけども、どうも中近東の当時の社会的な慣習では、お客さんがいる家には、誰でも自由に出入りができたそうです。で、そういう慣習が今でも残っているそうです。これも私たちの感覚とだいぶ違いますよね。で、女性が入ってきました。彼女はイエス様の足元に 近寄ると、イエス様はこうやって横になってるわけですけども、その足元に近寄ると、涙をその足に落とされるんですね。ルカはこの女性の行動にそこからスポットライトを当てます。37節にははっきり罪深い女と書いてありますので、これはおそらくいわゆる娼婦を意味しているんだろうと考えられています。で、娼婦といえば大抵の人はすぐ軽蔑するわけです。私たちにはその娼婦に対する先入観みたいなものがありますので、あの人は娼婦だって言われれば、その人に対して私たちはすぐ娼婦の自分の理解をその人に当てはめます。私たちはそういう人はすぐ軽蔑するわけです。しかしイエス様は決してそういうふうに短絡的に人物も物事もそうですけども捉えられないんですね。その人がたとえどんな名称で呼ばれていようと、イエス様はその人の中身を見られるんです。で、今日の物語はそのことがまず前提ですね。で、この罪ある女はイエス様の噂をもしかしたら前もって聞いていたのかもしれません。そういう人なら私が行けば何か慰めてもらえるかもしれない、そういうふうに思ったのかもしれません。でも実際にイエス様の足元に近寄ってそこに佇むと、この涙が出てきちゃったんですね。ですから彼女は泣きながらイエス様の足をこの濡らし始めたわけです。で、ただ来ただけではなくて、高価な香油の入った石膏の壺を一緒に持ってきてるわけですから、彼女はそれをイエス様に塗って差し上げようと初めから思っているわけです。で、香油を塗る前に、もう涙が出てきてしまったのです。で、それは何かこの切羽詰まった深刻な問題をこの女性が抱えていたからではないかなと思いました。普通すぐに涙が出てきてしまってその人の足を濡らすということはあんまりないと思いますので、よっぽどその抱える悩みが深かったのだと思います。この方ならば自分が抱えている悩みを解決してくれるかもしれない。で、そういういわばこの藁をもつかむような気持ちで彼女はイエス様のもとに来たのだと思います。で、近寄ってみるともう我慢できずに泣いてしまったんですね。で、少なくともこのイエス様のことをこのパリサイ派の人の家にはこの巡回教師というのがたびたび回ってやってきますので、そういう巡回教師の一人とは考えていなかったと思います。やっぱりあの人は特別な人だという思いがあったように思います。で、この物語を読み進んでいくと気づくんですけれども、この女性はですね、この物語の中で最後まで全く声を出さないんです。はっと思いますね。声を出さなくてもイエス様とのコミュニケーションはできるんだ、そういうことをルカは告げているのかもしれません。で、確かにこのお互いが相手に意識を集中して 心を開いて向き合えばですね、言葉が必要でなくなるっていうことは、そんなに珍しいことではないようにも思います。ハラハラと涙を落としながら、彼女は自分の髪の毛でそれを拭って、イエス様の足に接吻しました。そうして最後に高価な香油を足に塗っています。言葉はないのですけれども、これはその女性とイエス様の沈黙の会話の場面だなと私は思いました。イエス様を招いたのはファリサイ派の人ですから、本来ならばこの招待者とイエス様の間に心と心がつながって会話があって叱るべきなんですけれども、それはないのです。で、ないどころか、このファリサイ派の人は、イエス様とその罪深い女のそうした情景を見て、心に疑念を起こしてしまいます。彼は40節で、イエス様からシモンというふうに呼びかけられていますから、それが多分彼の名前なんですね。シモンという人物はもともとイエス様を食事に招くくらいですから、イエス様に信頼を寄せていたということは確かだろうと思います。どの程度ということは別にしまして、イエス様を信頼していたということは言えると思います。で、それは40節で彼がイエス様のことを先生と呼んでいることからもわかります。この先生と訳される語はいくつかあるんですけれども、一番皆さんがよくわかっているのはラビという言葉ですよね。ラビも先生というふうに訳されます。で、このところではラビは使われておりません。ディダスカロスというギリシャ語ですね。で、ラビと呼んでしまうと、ヤビオ先生というふうに呼んでしまうとですね、それはラビはある種の権威を身にまとっている人ですから、そういう意味合いがすごく強く出てくるわけです。でも、このディダスカロスの方はラビよりももっと一般的に使われる先生のようでして、私たちが日常いろんなシーンで先生と呼びかける、そういうことにもっと近いような気がいたします。で、シモンはここでイエス様を先生と呼んでいるくらいですから、元より悪気などはないのです。イエス様をそれなりに尊敬していたことは確かです。しかし罪深い女性の一連の行動を見ていると、彼の心の中には少しずつイエス様に対する疑念が湧き起こってきました。これが39節ですね。この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに。で、これを見ますと、ファリサイ派のシモンには、この二つの確信があったようです。で、一つは、預言者ならば、こんな女に自分を触れさせないはずだ、という確信。で、もう一つは、預言者ならば、人を見通す慧眼があるはずだ。そういう確信。おや、二つとも当てはまらないじゃないか、というふうに、このシモンは思い始めたのです。で、それは、元よりシモンの中に、この罪深い女のイメージがもう出来上がっていたからです。 彼は目の前に現れた一人の女性を、そうした先入観なしに見ることができませんでした。彼がしたことは、自分の中にあるもう出来上がっている罪深い女という固定観念にその女性を当てはめることだけです。でもよく考えると、この時のシモンのそうした反応というのは、私たち人間の一般的な反応ではないかなというふうに思いました。常識という言葉がありますけれども、常識は正しいと私たちは大体決めてかかっております。でも常識は正しいと固定的に決めてかかってしまうと、そこには解放された自由な思考は出てこないことになります。そうは言っても常識というのは一朝一夕に生まれたわけではありませんから、それはやっぱり多くの場合大切なのです。ですから私たちはそれを割合大切にして生きているんです。でもそこだけにイエス様は囚われなかった。イエス様というお方は、必要ならば常識の外で動かれるんです。イエス様の人を見る目は固定観念で妨げられるものではありませんでした。疑念を心に抱いてしまったシモンに対して、イエス様は例え話をされています。で、それが41節から42節の言葉です。で、例えを話された上で、今度はイエス様がシモンにもう一度質問をしております。で、例え話はすごく短いもんですね。で、二人の債務者がいて、借金を返せないでいた。で、債権者である金貸しが、それをチャラにしてあげたっていう話です。で、その際、一人の債務者の借金の額が500デナリオン。これはかなりな額です。で、もう一人は50デナリオン。この二人の借金があっちゃらになったんですから、普通ならばそこで喜ばしい万歳で終わっちゃうんですけども、イエス様は、二人の債務者の中で、どちらが多く、その金貸しを愛するだろうかとお聞きになったのです。で、シモンはすぐに即答してますね。借金の額が多かった方です。多分私たちもそういうふうに答えるだろうと思います。まあ、このやりとりを読んでますと、何かこの愛がですね、金額で計算されているように、そんな印象も持ってしまうんですけれども、あえてイエス様はそのように尋ねられたんです。シモンはもちろん常識的な答えを出しました。額の多い方です、と即答しています。で、私にはどうもイエス様は、これから示そうとされる事柄の準備として、シモンにそういうふうに答えさせたのではないか、そういう感じがしました。そして、その通りだと、一応彼の答えを認めた上で、イエス様は罪深い女の方を振り向いて、シモンに語りかけるのです。ここはすごく重要なところですね。ただ語りかけるんじゃなくて、罪深い女の方を振り向いてシモンに 語りかけているんですね。そういう動作にルカはやっぱり意味を含ませていると思います。この女性が家に入ってきてから行ったことを振り返りながら、その行為をシモンの行為とイエス様は比較されるんです。で、そこには相手に対する愛情から生まれ出る行為というものが示されています。先々の見返りを期待して行う行為もありますけれども、そうではないもの、愛から生じる行為があることが示されるのです。イエス様のシモンに向けた結論は47節です。許されることの少ないものは愛することも少ない。どうでしょうか、皆さん、この言葉。愛されることの少ないものは愛することも少ないというのならば、分かりやすい感じがいたします。例えば、まだ赤ちゃんの時に両親に捨てられてしまって、養護施設で育てられた人たちがいます。その人たちは親から愛情をもらえなかったんですね。そういう条件のもとに育っているわけです。親から愛情をもらえなかった人たちが幼年期や少年期、それから青年期、そういう人生を送っていくのはどんなに過酷なものかなと思います。私たちは普通親から愛情をもらってますから、愛がわかるんですね。でも、それがもしなかったら、人はどんなになってしまうんだろう。キリスト教会には石井十字という人が昔おりました。で、この人は生涯を孤児のために捧げた人です。宮崎の生まれでして、私は石井十字の生家にも行ってきましたけれども、本当にすごい人ですね。そういうキリスト者が明治にいたのです。自分の生涯を全部孤児のために捧げてしまう。ですから、愛されることの少ないものが愛することも少ないと言われればすぐにわかるんですね。ところが、イエス様が言われたのは、許されることの少ないものは愛することも少ないということなんです。この許される云々という表現は、この宗教的な内容に関わるものです。この一言をもって、イエス様は神様と人間との関係に言及されるんです。イエス様に対する言うなれば愛のないこのシモンの態度は、彼が神様の愛をあまり必要とはしていなかった、つまり神様を必要とせずに神様からわずかしか許しを受け取っていないということを、イエス様は驚くべき仕方で明らかにされたんだと思います。ですから、問題とされているのは、客を迎える礼儀作法とか、そういったものでは全くありません。ファリサイ派の人たちの義をそれなりに認めて、負債の大きい人でなく小さい人のことも指摘されたんです。ですから、自分の宗教的実践によって神様への道を歩めると、もし私たちが考えているならば、そういうふうに考える限り、私たちは神様の恵みを心から感謝して 受け取ることはできないと思います。そして最後に、イエス様は罪深い女と呼ばれていた女性に向かって罪の許しを告げられました。あなたの罪は許された。この一言はキリスト教という宗教の最大遺産になっていることを私たちは知っています。パウロもルターもこの一言から人は信仰という神様の恵みによってのみ義とされる、救われるという真理を取り出したんです。ですから私たちもこの一言を忘れないようにしたいと思います。私たちもこの真理の土台の上に信仰生活を送っています。祈ります。神様、一人の堕落してしまった人生を歩んでいた女性の愛を、イエス様は退けられませんでした。それどころか、かえって罪の許しの確証を与えられておられます。私たち罪人を許してくださる主イエス・キリストの救い主としての姿を見せていただいた思いです。心から感謝いたします。神様と交わる喜びは、許しの恵みを感謝して受け取るところしか生まれないことがよくわかります。私たちがファリサイ派の人たちの陥った過ちを繰り返すことがないようにどうぞ導いてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の120番、主は我が飼い主を歌います。
主は